ルカによる福音書第1章39節から45節。聖書の女性その17。エリサベツ。それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして、大声で叫んだ。あなたは、女の中で最も祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が、私のところに来られるとは、どうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が、私の耳に入った、ちょうどその時、私の体内で、子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。
聖書に登場する女性たちを取り上げております。これまで旧約聖書ずっと学んできましたが、今日から新約聖書に移ります。新約聖書最初に取り上げるのはバプテスマのヨハネのお母さんです。名前をエリサベツと言います。このエリサベツについてはルカの福音書の1章に記されております。エリサベツは神様から大きな祝福をいただいた女性です。と同時に他の人を幸せにすることができた人でもあります。私たちもそのような存在になりたいですね。神様から大いに祝福されたいですし、ただ自分が幸せになるだけではなくて、他の人を幸せにすることができる。そういう存在になりたいと思います。今日はエリサベツからそういう存在になるために必要な態度を学んでいきたいと思います。まずはエリサベツに神様がどのような祝福を与えてくださったか、これを見ていきたいと思います。エリサベツというこの人はザカリアという祭司の妻です。エリサベツ自身もアロンの子孫というふうに聖書の中に書かれていますから、祭司の家に生まれ育った女性であるということが言えます。これは5節に書いてあります。このエリサベツとザカリアについてルカは6節で次のように言っています。アウトラインをどうぞご覧ください。今日皆さんにお配りしてありますアウトラインに青い字で引用してあったかと思います。6節。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。このように書かれています。祭司夫妻という肩書きだけではなくて、実際にモーセの律法を忠実に守るとても信仰的な夫婦だった。ルカはそのように記しているわけです。もちろんこれは彼らが一度も罪を犯さなかったという意味ではありません。エリサベツもザカリアも私たちと同じようにアダムとエヴァの子孫ですから、罪の性質を生まれながらに持っています。ですから、罪を犯すということがあったはずです。しかし、モーセの律法には、罪を犯してしまったとき、すなわち、モーセの律法に違反してしまったときには、どうすべきかということも書かれているんですね。すなわち悔い改めて神様に生贄を捧げることによってその罪を許していただくということです。そのことがモーセの律法には記されているわけです。ですからエリサベツとゼカリアがモーセの律法を落ち度なく行っていたというのは全く違反しなかったという意味ではなくて、違反してしまった時にはモーセの律法に書かれている通り罪の許しを受け取っていた、悔い改めて軌道修正していったということなんですね。いずれにしても二人は非常に信仰的な夫婦であったということです。 そんな風に神様に忠実に仕えたエリサベツとゼカリアですが、彼らには一つ悩みがありました。それは二人には子供がいなかったということです。これまでの学びでも触れましたが、古代のイスラエルでは子供がいないということは女性にとって大変な恥であると考えられていたわけです。しかも不妊というのは神様からの呪いであるというふうに考える人たちも多かったので、エリサベツはただ単に子供が与えられなくてつらいという精神的な苦しみ痛みだけではなく、神様の祝福を失っているという霊的な苦しみも味わっていたわけです。もちろんエリサベツもゼカリアも長いこと自分たちに子供を与えてくださいますようにと神様に祈ってきたことでしょう。それでも子供は生まれることがありませんでした。そして二人は年をとって、常識的にはもうエリサベツが子供を産む可能性はなくなってしまいました。このね、二人が年を取ったっていう表現なんですがね、腰が曲がっていたっていう直訳するとそういう意味です。ですからもう本当におじいちゃんおばあちゃんになってた。だから常識的にはもう子供が生まれる可能性はないわけですね。聖書にはエリサベツのこれまでの苦しみ悲しみについては何も書かれていません。しかし夫と共に多くの涙をこれまで流してきたことは想像に難くありませんね。そんな二人に神様からの祝福が上から垂直的に降りてきました。ある日エリサベツの夫であるゼカリアは神殿の聖女でお香を焚く、そういう奉仕に当たりました。まあ、くじ引きをしましてね、祭司たくさんいたんです当時ね、聞くところによると2万人ぐらいいたそうですが、その中でくじを引いて、誰がそのお香を焚くかっていうのをね、決めるんです。たくさんいましたから、生涯、一度も当たりませんでしたっていう人もたくさんいたわけです。祭司の仕事の中でこの香を焚くという仕事は大変名誉だったわけです。それに当たったわけですね。彼がそういうわけで神殿の聖女で香炊く奉仕をしていたときに、突然そこに天使ガブリエルが現れて彼に次のように語りました。これは皆さんお手元のアウトラインに引用してあります。結構長いですが、13節から17節のところをご覧ください。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。天使はそのように語りました。この天使の話の中にエリアという人が出てきますね。エリアというのは今回のシリーズの中にも登場しましたが、旧約聖書の時代、イスラエルの北王国で活躍した預言者です。当時イスラエルの国は北王国と南王国に分裂していたわけですが、エリアは北王国の預言者です。この当時北王国を治めていたのはアハブという王様です。彼は外国から目取った王妃イゼベルの影響で、 異教礼拝を国中に広めました。そして誠の神様に仕える人々を捕らえたり処刑したりしていたわけです。そんなアハブとイゼベルに真っ向から戦いを挑んだのが預言者エリアでした。そしてエリアは国民の心を異教の神々ではなく誠の神様に引き戻そうと奮闘努力したわけですね。エリサベツが産む子供、ヨハネと名付けなさいと天使は言いました。このヨハネはあの預言者エリアの霊と力で働きをする。そのように天使ガブリエルは言いました。これはエリアのように人々の心を神様に向ける働きをするということです。エリアが生まれ変わったということではなくて、エリアのような働きをする。エリアのような力を神様からいただいて、エリアのような働きをするという意味です。つまり、ヨハネが預言者になるという、これはお告げです。預言者マラキがこの世を去って後、400年間、イスラエルには預言者が現れませんでしたが、その預言者が400年ぶりに登場することになるよという意味です。しかもこのヨハネは主に先立って歩むと言われています。主に先立って歩む、これはどういう意味かというと、旧約聖書がずっと登場を予言してきた救い主がいよいよ地上に現れるよと、そしてその少し前にヨハネが公の働きをする。救い主がやってきた時にその人々がその救い主に忠実に従うことができるように、人々の心を不信仰から信仰にこう作り変えていく、導き直していく、そういう働きをこのヨハネはするんだと、そういうことです。アハブの時代に異教礼拝にまみれていた国をエリアは一生懸命誠の神様の信仰を取り戻そうとしましたね。それと同じように不信仰なこの時代にあって、ゼカリア、あなたの息子ヨハネは救い主が登場する前に、救い主が登場した時に人々がそのお方を信じ仕えることができるように人々に働きかける働きをするんだよということです。年老いた自分たち夫婦に待望の赤ちゃんが生まれるというのも大きな祝福ですが、その子が特別な使命を持って生まれてくるということは、神様に仕える祭司であるゼカリアにとっては大きな喜びであったはずです。ところが、ゼカリアは簡単には信じられませんでした。自分たち年老いた夫婦に今更子供が与えられると、いや、とてもとてもそんなことは信じられない、自分も妻も年を取っていて常識的には妊娠なんかできるはずがない、そのように彼は考えてしまったわけです。ゼカリアは祭司ですから、旧約聖書の中に年老いた夫婦に子供が与えられた例があるということを知っています。アブラハムとサラの夫婦がそうですね。しかし、知っているということと、それを信じているということの間には、どうやら距離があるようです。神様はたとえ年老いて、人間的にはもう妊娠する可能性がない夫婦に、子供を与えることができるということを彼は知っていたのですが、それを我が身に起こるとは信じられなかったということです。それに対して天使ガブリエルは言いました。20節、これも引用してあります。20節、見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。実際その通りにゼカリアは喋ることができなくなってしまいました。 62節を読みますとね、人々がゼカリアに何か伝えるときに身振り手振りで伝えているっていう表現がありますから、おそらく耳も聞こえなくなってしまったのだと考えられます。ただしこれは神様の約束が取り消しになったということではありません。まもなくエリサベツは待望の赤ちゃんをお腹に宿しました。神様の約束はこのゼカリアの不信仰にもかかわらず果たされたということです。さてそれから半年後のことです。天使ガブリエルはナザレに住む一人の乙女のもとにも現れました。ご存知マリアです。詳しい経緯はクリスマスの時期に何度もお話ししていますから割愛しますが、マリアはまだ結婚していないにもかかわらず乙女のまま妊娠して救い主イエス様をお腹に宿しました。マリアにそのことを告げた天使ガブリエルはマリアの親戚であるエリサベツも年を取っていたにもかかわらず今妊娠6ヶ月であるというふうに語りました。そこでマリアは急いでエリサベツのもとに向かいました。そして二人は顔を合わせます。それが今日皆さんと一緒に購読した箇所に書かれているわけです。かたや腰の曲がったお年寄りです。かたや皆さんマリア何歳ぐらいだと思います？以前お話ししたのでね、聞いたことのある方は覚えてらっしゃると思いますが、今で言うと中学 1,2 年生ぐらいです。中学の 1,2 年生の女の子です。祖母と孫ほどに年の違う2人です。しかし彼らには共通点がありました。どちらも信仰深く神様に忠実に歩んでいたということ、そしてどちらも天使ガブリエルから神様のお告げを聞いたということ、そしてどちらも妊娠の可能性がなかったのにお腹に新しい命を宿したということです。エリサベツがマリアの姿を見たとき、エリサベツのお腹の中にいるヨハネが喜び踊りました。お腹の中にいますから外の様子はね、見えないはずです。言葉もね、まだ生まれてません。言葉習ってないわけなので、わからないはずです。ではなぜヨハネにはマリアがそこに来た、救い主をその身に宿したマリアが来たということがわかったのでしょうか。それは天使ガブリエルが夫ザカリアに告げたように、ヨハネはお腹の中にいる時から聖霊なる神様に満たされていたからです。だからヨハネには救い主イエス様がマリアと共に我が家にやってきたということを感じ取ることができたわけですね。お母さんであるエリサベツも聖霊に満たされました。そしてエリサベツはマリアに向かって言いました。42節から45節をもう一度見てみましょう。今日皆さんと一緒に読みました42節から45節のエリサベツの言葉に注目してみましょう。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。エリサベツもまた、マリアが妊娠していること、そしてその体内にいるのが神の御子である救い主だということも、またそのことが神様によってマリアに告げられたということも彼女は知らないはずです。 まだマリアね、お腹大きくなってないですからね。お告げを受けて、すぐにこのエリザベスのところに来てますから、お腹大きくないわけですよね。で、まだ結婚してないっていうこともエリザベス当然知ってるでしょうから、まさか子供がね、お腹の中にいるなんてことは、普通だったらわからないはずなのです。しかし、聖霊なる神様がエリザベスを満たしたとき、超自然的な知識が彼女に与えられたわけです。そしてエリザベスはマリアに祝福の言葉をかけました。その祝福の言葉はマリアにとっては大きな慰めであり、励ましであったに違いありません。何しろ婚約者がいるのに妊娠してしまったわけですよ。婚約者であるヨセフも他の人たちもマリアが浮気をして妊娠したとしか思えないはずです。このままだとヨセフに捨てられ、家族から縁を切られ、ユダヤ共同体からも追い出されてしまうことになるでしょう。そもそもモーセの律法によれば死刑になってもおかしくはありません。しかしエリザベスの祝福の言葉は、これから大きな困難が予想されるマリアの背後に神様がいらっしゃることを今一度確認させました。そして必ずそれらの心配事を神様ご自身が何とかしてくれるはずだということをマリアに再確認させたはずです。そのようにしてこのエリザベスの祝福の言葉はマリアを大いに励ましたわけです。さて、その後マリアは3ヶ月間エリザベスのもとに留まって、その後ナザレに戻っていきました。その後、イエス様が誕生するまでの経緯についてはもう皆さんよくご存知ですね。では、エリザベスはと言いますと、マリアが去って間もなくヨハネを無事に出産しました。男の赤ちゃんが生まれますと、生後8日目に割礼を施しますが、その時名前を付けることになっています。通常は親族の名前をもらって付けることが多いわけです。で、この時も親戚の者たちは、この新しく生まれた赤ちゃんに、お父さんと同じ名前、ゼカリアという名前を付けようとしました。まあ、日本だとちょっとね、考えられませんけれども、まあ、外国ですとね、なんとか2世っていうのは結構、あるいは3世っていうのはたくさんいますよね。お父さんと同じ名前つけるなんてこともあったわけです。ところが、エリザベスはそれに対して、いいえ、その名はヨハネとしなければならない。そのように主張しました。夫ゼカリアは神殿で天使ガブリエルから生まれてきた子供はヨハネにするようにと命ぜられています。その後ゼカリアはお告げを信じなかったために一時的に老婆になっていますが、まあ、おそらく筆談などでエリザベスにはそのお告げのことは伝えていたことでしょう、まあ、あるいは聖霊に満たされたエリザベス自身が神様から直接それを聞いたのかもしれませんが、いずれにしてもエリザベスには神様の御心通りにしよう、この名前をつけるというこの儀式においても神様が言われた通りにしようという思いがあったということです。驚いた親戚が身振り手振りでゼカリアに確認すると、ゼカリアも筆談でこの子の名前はヨハネというふうに書きました。するとその時ゼカリアは喋ることができるようになって、神様を褒めたたえ、また我が子を祝福する言葉を語ったと聖書に書かれております。こうしてヨハネの母となったエリザベスはヨハネが成長するまで彼を大切に育てました。その後ヨハネは家を離れて預言者として活動することになります。 まあ、エリサベツお母さんとしては寂しかったことでしょうし、ゼカリアも自分の後継ぎを外に出すというのは辛かったでしょうけれども、それでも二人は神様の御心通りヨハネを預言者として荒野に送り出したわけです。これがエリサベツについて聖書が記していることです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、神様の御心に従い続けていきましょうということです。私たちが神様から大いに祝福され、それだけではなく、他の人を祝福できる存在になるために、私たちはエリサベツから神様の御心に従い続けるというこの態度を教わっていきたいと思います。エリサベツは夫であるゼカリアと共にモーセの律法に忠実に従って生活していました。しかし子供が欲しいと強く願って長年にわたって熱心に祈り続けたにもかかわらず、エリサベツの願いが叶うことはありませんでした。つまり妊娠する可能性がなくなってしまう、そういう年になるまで子供が与えられなかったわけです。それでもエリサベツは神様に忠実に従うことをやめませんでした。自分の願いを聞いてくれないような神ならいらないと言ったり、腹いせにわざと神様が悲しまれる罪を犯したりしなかったんです。それでも神様は、私の祈りは聞かれていないけれども、それでも神様は自分を愛し、守り、支えてくださっている。そのことを彼女が信じていたからに他なりません。祈りが願った通りに叶えられないということは、私たち夫婦が神様に愛されていない証拠にはならない。私たちにとって辛い出来事が次々と起こることは、神様に見捨てられていることを意味しない。私たちは神様は愛してくださっているんです。彼ら二人だけではなく、私たちにとってもそうです。神様が私たちを愛してくださっているその証拠、それは何でしょうか。それはイエス様の十字架です。神様は御子イエス様の命を引き換えにしてでも私たちの罪を許し、神様の子供にしたいと願われました。そして実際その通りにしてくださいました。状況が良くても悪くてもエリサベツは神様に従い続けました。この姿勢に私たちも学んでいきたいと思います。ちなみにイエス様が十字架にかかられた後の時代、今私たちが生きているこの時代というのは、私たちはもうモーセの律法を守る義務はありません。まあもともとモーセの律法というのはユダヤ人に与えられた命令ですから、まあ私たちね、異邦人は守る義務はもともとなかったんです。そしてイエス様が十字架にかかられて血を流された時に、モーセの律法は完成して、もうユダヤ人であっても守る義務がなくなりました。そのことは、例えばエペソ人への手紙2章14節から15節などを読めばわかります。じゃあ何をしてもいいのかと。そうではありません。新しい律法が今の時代には与えられています。これをキリストの律法と新約聖書は呼んでいます。ガラテヤ書6の2に書かれています。キリストの律法というのは、新約聖書、特に使徒たちが書いた手紙の中にある様々な命令の集合体ですね。私たちも聖書を熱心に学んで、エリサベツのように、たとえ自分の思い通りにならなくても、それでも神様を信じ、従い続けていきたいと思います。罪を犯してしまった時には、すぐに悔い改めて、許しを受け取って、再び従い直していきましょう。 そしてそれを続けていくのです。状況がどうであっても神様の愛を信じ続け、神様に従い続けていくわけです。そうすると二つ目のポイントになりますが、私たちは謙遜になることができます。神様に忠実に生きようと努力していたエリサベツはとても謙遜な性質を身につけていました。先ほども申し上げましたが、エリサベツとマリアの年齢はおばあさんと孫ほどに離れていました。古代においては年齢の差というのは絶対でした。年少者は年長者を敬い、その指示に従うというのは当たり前のことでした。にもかかわらず、エリサベツはマリアのことを私の主の母と呼んで、そのような尊いお方が我が家に来るとは一体どうしたことでしょうかと驚いていますね。まるで王様の子供を身ごもった王妃様を我が家にお迎えしたかのような反応です。しかし神様は世界の王であり、主の中の主であるということを信じ、あがめ、仕えていたエリサベツにとって、その御子である救い主をその身に宿したマリアを敬うことは、王様の子供を宿した王妃を敬うのと同様に当然のことだったわけです。私たちが神様の愛に感動すればするほど、そして神様を敬えば敬うほど私たちは謙遜にさせられ、他の人を敬うことができるようになっていきます。皆さんの周りにいる人は別に救い主を妊娠したわけではありませんね。しかし、みんな神様が創造なさったかけがえのない唯一無二の神の作品です。そして、御子イエス様の命と引き換えに買い取られた神様の宝物です。もし皆さんが会社の社長からしばらく預かっといてよと頼まれて、高価な壺を手渡されたとしましょう。決してその辺にポンとね、ほったらかしにしたりはしないと思います。無造作に扱ったり蹴っ飛ばしたりね、そんなことはしないはずです。大切に大切に扱うことでしょう。神様を信じ、神様を敬い従おうとする人は、他の人を大切にすることができるようになります。たとえ他の人を教育指導する場合であったとしても、上から目線で怒鳴りつけたり、暴言を吐いたり、暴力を振るったりせず、相手の尊厳を大切にしながら、丁寧に指導することでしょう。私たちがそのように神様を崇めながら、周りの人たちを敬い、大切にしていくと、三つ目のポイント、他の人を祝福することができる、そういう器になることができます。どのような状況の中にあっても神様の愛を信じ、従い続けていくとき、私たちは他の人を尊重できる、謙遜な存在になれます。そしてそれを続けていくとき、私たちは他の人を祝福することができる存在になるのです。神様に忠実に歩み続けたエリサベツは聖霊様に満たされてマリアを祝福しました。そしてその祝福の言葉はマリアを大いに慰め励ましましたね。神様の愛に感動し、神様に忠実に従い、その結果謙遜にさせられた人は他の人を幸せにすることができるのです。私たちも自分の願い通りに神様が祈りを聞いてくださっても、聞いてくださらなくても、それでも神様に忠実に生きようと決意してそれを続けていくとき、意識しなくても謙遜さが私たちのものとなり、他の人を慰めたり励ましたり良い方向に導いたりする、そういう祝福の器に変えられていくのです。 これは別の教会の牧師さんから聞いた話です。聞いたというか読んだ話なんですが、結婚したばかりの A さんについての話です。この A さんのご主人の旦那さん、つまりお姑さんは体が少し不自由で、そのせいか A さんに対してとても横暴で嫌味な態度を取り続けていたそうです。そのため A さんはとても悩み苦しみました。そしてついに耐えかねて通っている教会のその牧師さんの前で散々にお姑さんのことを愚痴ったわけです。そして言いました。こんなことを言ってはいけないと思いますが、姑を呪い殺してやりたいくらいです。すると牧師さん言いました。お姑さんを呪い殺すいい方法がありますよ。それは直接お姑さんに復讐することではありません。逆にお姑さんを大切にすることです。というのは、ローマ人への手紙12章19節から20節にこう書かれているからです。皆さんお手元のアウトラインにそれが書かれています。ローマ12の19から20。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が復讐する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜなら、こうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。だから直接復讐するのではなく、お姑さんを大切になさい。そしたらお姑さんの頭の上に燃える炭火が積み上がることになる。それを聞いたお嫁さん、にたりと笑って言いました。わかりました、思いっきり大切にして呪い殺してやります。数ヶ月後、牧師がこのお嫁さんに尋ねました。どうですか、そろそろ燃える炭火がお姑さんの頭の上に乗りそうですか。すると嫁さん、にっこり笑って言いました。いいえ、もういいんです。最初は神様に燃える炭火を早く姑の頭に乗せてくださいと祈りながら姑の世話をしていましたが、もうだんだんどうでもよくなってきました。なんだか姑も可愛らしいところがあるなぁと思い始めてきたくらいです。だから最近では姑の幸せを祈るようになりました。また数ヶ月後、今度は A さんの方から牧師さんに、最近姑の態度が柔らかくなってきたと告白して、晴れ晴れとした表情で家に帰っていったそうです。牧師さん心の中でガッツポーズをしたとかしないとか、そういう話を読みました。エリサベツは神様に自分の祈りが全然聞かれない、その時でも嫌になって信じること、使えることをやめたりしない、あるいは腹いせに罪を犯したりしないで、それでも夫と共に神様に忠実に歩み続けました。そのような姿勢の中で彼女は謙遜にさせられ、他の人を祝福する幸せに導く器と変えられていったのです。私たちもこのエリサベツのように、どのような状況の中にあっても神様の愛を信じ続け仕え続けていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日はエリサベツを通して私たちに大きな励ましを与えてくださりありがとうございます。どのような状況の中にあっても私たちはあなたに愛されていることを信じ続けます。祈りが聞かれないこと、あるいは願ってもいない嫌なことが起こること、それはあなたが私たちを愛していない証拠ではない。イエス・キリストを十字架にお送りになるほどに、あなたは私のことを、ここにいるお一人一人のことを愛してくださっているということを信じ、あなたに仕え続けてまいります。どうぞ一人一人のそのあなたに仕える歩みを守り祝福してください。願わくはこの私たちを通し、多くの人たちが本当の幸せへと 導かれますように。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。